聖書を読みます。最初に旧約聖書からエゼキエル書第34章の11節から16節まで、旧約聖書の1352ページです。エゼキエル書第34章11節以下。誠に主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっているときにその群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と蜜雲の日に散らされた群れをすべての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で憩い、良い牧場と肥沃な牧草地で養われる。私が私の群れを養い憩わせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。次に新約聖書です。ルカによる福音書第15章1節から7節まで、新約聖書の138ページです。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。祈ります。天地の造り主、教会の主でありたもう全能の神様、私たちは今あなたの民、あなたの教会として御前に集まっています。あなたに栄光を期することがあまりに少なく、繰り返しあなたの道からそれることのゆえに、あなたに責められても仕方のない者たちであることを私たちはよく存じております。しかしあなたは大いなる憐れみによって私たちを召し集めてくださいました。それゆえに私たちはここにいます。それはただあなたに向かって祈るため、あなたに感謝するため、あなたを褒めたたえるためであります。どうかこの時私たちと共にいてくださいますように、私たちの語る言葉、私たちが聞く言葉からすべての過ちや危険な毒を、またすべての散漫さや誤解を取り去ってください。 私たちの口と耳を開き、私たちが無益に語ったり聞いたりするのではなく、あなたが使わしたもうたイエス・キリストにあって御言葉を行うものとなり、こうしてあなたの御心にかなう人間となることができますように祈ります。あなたの体である教会のすべての枝を守ってください。高齢に達した兄弟姉妹たち、特に健康上問題を抱えておられる方々を支え、癒しの御手を差し伸べてください。心を病む友を慈しんでください。仕事や住まいを失って人生の困難に直面しているすべての方々を今週も顧みてください。若い人々には人生の正しい目標を示し、それに向かって歩んでいく勇気をお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を常に守ってくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。主よ、私たちは今日の礼拝にミャンマーからアジア学院に研修に来ておられる総シェキナさんをお迎えしています。どうか兄弟の日本における研修が将来お国の人々の暮らしに役立ちますように、日本滞在中の健康をお守りくださいますように、またこうしたことのために尽くしているアジア学院の大切なお働きの上に、そこで学ぶすべての研修生の上にあなたの祝福がありますように心からお願い申し上げます。私たちの主イエス・キリストの御名によって、アーメン。今日はルカによる福音書の15章の1節から7節まで先ほどお読みしたところについてお話をしたいと思います。でここに一つの例えがあるのですが、これは同じルカ福音書の6章に出てくる話を下敷きにしていると言われています。で念のためにその6章を開けて見てみたいと思いますが、6章の27節から失礼、6章ではなくて5章です。5章の27節から32節まで、新約聖書の111ページですが、そこをちょっと読んでみたいと思います。その後、イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて一緒に席についていた。ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。でこういうふうに中身は多少違いますが、しかし道具立てはほとんど同じものであります。 で状況が少し具体的に描写されておりまして、登場人物もその5章の方ではレビという徴税人というふうに名指しをして特定しています。でその人がイエスの弟子として招かれた時の話だというわけですね。で徴税人というのが出てきますが、ご存知の方も多いと思いますけれども、念のために申し上げます。で徴税人というのはローマ帝国の手先になって税金の取り立て業務を代行する、そういう人々のことです。で貧しい人々からも容赦なく絞り取るものですから、そしてそのうちの何がしかは自分の懐に入れると、そういうことをやっているものですから、世間からは大変嫌われた存在でした。で福音書ではよく徴税人や罪人っていうふうに一緒になって出てきます。まあ、罪人の代表格と言ってもいいでしょう。でレビという人はその徴税人の一人だったんですね。でそのレビにイエスは私に従いなさいと声をかけたというのであります。で五章の方にはそのことが書いてあります。で私に従ってきなさい。でこの言葉は自分と一緒に生きていこうという招きでしょう。一緒に生きていこうよ、これから。家来になれなんていうふうなことではありません。あなたも一緒に生きていこう、おいで、そういう招きだったと思います。でレビは自分のような世間の嫌われ者をイエスがまともに相手にしてくださった、そしてそういうふうに声をかけてくださったことに感激したのだろうと思います。で直ちに何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったと5章の28節には書いてあります。そして29節にはそして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて一緒に席についていたという、そういう文章があります。で、徴税人とか罪人とかって言われているのは片方のグループなんですけれども、もう片方に正義派と考えられる人々がいました。それがファリサイ派の人々とか律法学者たちです。この人たちは正義派です。で、悪いことをやるやつは許せないといつもそういうふうに考えている人たちで、自分たちもそんな過ちを犯す存在ではありませんでした。正義派です。でこの人たちがイエスがそういう悪い連中と一緒になっているのを見て、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかとブツブツ文句を言ったというんですね。それが今日の話なんですが、その場面が、今日の15章の方にもほとんどそのまま出てまいります。ファリサイ派の人々や律法学者たち、いわゆる正義派の方の人たちがそういうイエスのやり方に対して文句を言ったという点も同じです。本田哲郎神父はたびたび引きますけれども、大阪の釜ヶ崎で貧しい人たちと一緒に暮らしながら、キリストのことを伝えていらっしゃる優れた神父さんですが、その方の翻訳で読みますと、この今日のところの 15章の方に戻りますが、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこのところは本田訳によると、こいつは道を踏み外した連中を迎え入れて食事を一緒にしているとブツブツ文句を言い出した。そういう訳です。大変漢字が出ていますね。こいつはって、イエス様を捕まえてこいつはなんていうふうなところは大変漢字が出ていると思います。で、今日の例え話はそういうことを中心にして書かれているところでありますけれども、ちょっとここで目を私たちの社会に向けてみたいと思います。私たちの社会にはある人のそばに行ったり、その人と親しく口を聞いたりすると、それだけで非難されるという、そういうことがあります。差別と言うべきでしょうか。ある人と出会ったり、ある人のそばに行ったり、その人たちと親しく口を聞いたりすると、ひどくそれを非難される。まして一緒に飲んだり食べたりすると、あいつは連中の仲間だと見られます。それが嫌なもんですから、普通はその人たちを避ける。しかしイエスは違いました。彼は世間の非難を気にしないで、その人たちの仲間として生きたんです。で、これが今日の例えの大事なポイントです。で、朝日新聞の夕刊に最近日本人脈記という特集記事が連載されておりまして、私は大変楽しみにして読んでるんですが、いろいろな人脈について興味深い話を掘り起こして伝えています。で、先週のテーマは反逆の時代に生きてというものでした。で、1960年代の後半に東京大学をはじめとして各地で起こった大学紛争ですね。で、皆さん方の中には記憶がまだ新たであるという方々もいらっしゃるかもしれませんし、その大学紛争に関連して痛い経験をなさった方もいらっしゃるかもしれません。で、その大学紛争に関わった学生たちを追って、その人たちの当時の心情とか、その後の生き方とか、そういうことを紹介した記事であります。で、いずれも非常に興味深く私は読ませてもらいましたが、私が若き日はやはりそういうことが多少あったんですね。進学大学というところでもあったんです。で、仲間が何人もそのことでつまずいて勉強をやめたり、全く別の人生を歩むようになったりしました。そういうことを考えながら読んだんですけれども、26日は金曜日ですが、その学生たちの心情を理解しようとした先生方、教官ですね、その人たちはその頃いわゆる造反教官と呼ばれましたが、反逆する教官というわけですね。造反教官と呼ばれましたけれども、その先生方についての話でした。で、ある先生はこんなふうにその新聞記事は書いています。教官のたまり場に行くと会話がピタリと止まる。 それまでその人の噂をみんなでしていたんでしょうね。でその人が教官室に入っていくとピタッと会話が止まって、何やら冷たい雰囲気が漂う。まだ大学を辞めないのかと聞こえよがしに言う人もいた。そういうふうに書いておりまして、その先生はいたたまれない感じがした。でもここで負けちゃいけないと思って頑張ったんだという話です。でこの記事を読んだせいもあるんだろうと思いますが、私は40年ぐらい前に経験したあることを思い出していました。その話をちょっとしたいと思います。で私は1966年の夏から68年の夏まで2年間ドイツのベルリンに留学していました。で当時のドイツでも同じでありまして、既成社会に対する若者たちの異議申し立て、それが吹き荒れていました。学生たちの反乱と呼ばれましたが、で社会全体にヒリヒリするような空気が感じられました。でそれは多分ある一つの出来事から始まったんだと思われますが、その頃ホロコーストというアメリカの映画がドイツにやってきたんです。でテレビでそれが放映されました。ホロコーストというのをご承知のように、ナチスがユダヤ人をユダヤ人であるというだけの理由で殺した。全ヨーロッパで600万人と言われます。そういう大量虐殺をやった。でその事実をその映画を見て若者たちが知ったんですね。戦後そのことはタブーみたいになってて、誰もあまり喜んで触れたがらない話題でしたから、詳しくは知らなかったんでしょう。でそのホロコーストという映画を見て非常なショックを受けた学生たちがたくさんいる、若者たちが。そしてその人たちが親の世代の人たちに向かって、お父さん、お父さんはああいうことが起こっているのを知ってたのかと、なぜあのままに見過ごしておいたのか、そういうことを問うたというのです。この問いから始まったんですね。父親世代に対する問いです。呵責のない問いです。なぜナチスの暴虐を許したのか、そういう問いかけから始まったと私は理解しています。そして象牙の塔とよく言いますが、学問の世界のことですね。大学の学問の世界ですが、その象牙の塔に安住していた有名な大学教授たちが片っ端から批判を浴びました。で専門バカと、専門のことには詳しいけれども、社会のそういう人間の歴史の動きについては全く無頓着である、専門バカと呼ばれました。それと関連して大学でやってる学問とは一体何か、そういう問いが出されました。大学そのものに対する批判があり、でそれと関連してベトナム戦争への抗議などもありました。時にはそれが過激なやり方でなされたものですから、警察の取り締まりも急速に暴力化しました。デモに出た学生たちが何人も殺されたんです。で学生たちの方も過激化しました。でこういった動きがやがて1969年から70年にかけて日本にも波及してきた。でこのことは皆さんもご承知の通りです。さてその頃のことですが、ベルリン・ブランデンブルク宗教会、ベルリン・ブランデンブルクっていうのは政治的に一つの、単位になっているんですが、ベルリンの街を含めて周りの 地方ですね、それを統括する教会、プロテスタントの教会の監督にクルト・シャルフという人がいました。でこの人はそういうふうにして対立する双方の陣営の間に立って暴力をやめるように一生懸命に訴えたんですね。で社会に向かっては冷静さを保つように呼びかけました。そして学生たちをテロリストなどと言わないでくれと、彼らの言い分にももっともな点があるんだから注意深く聞いてやってくれと、こういうことを言って人々を説得しようとしていました。大変立派な努力をした人だと思います。でこの人が1974年の10月にその最も過激なセクト、赤軍派と呼ばれるその過激派の人たちの指導者、女性ですがウルリケ・マインホーフという人を獄中に訪問したんですね。彼女はテロ行為に関与したという理由で牢屋に入れられていたのです。でシャルフ監督はこの人を獄中に訪問した。するとものすごい非難が集中しました。特に、戦場的なセンセーショナルなゴシップ記事を売り物にする新聞がありまして、ビルトというんですが、これはドイツで最も発行部数が多い、そして庶民に最も読まれている新聞なんですね。大きな写真を使ったり大きな見出しを使ったりして人々の気持ちを煽り立てるようなところがある。日本にもそういう新聞ありますけれども、ドイツではそのビルトというのが代表的でした。でこのビルトという新聞がシャルフ監督のことを赤い監督と名付けて、あれは過激派の黒幕だと断じて執拗な個人攻撃を繰り返しました。本当にひどい記事です。日本でもそういうことはあります。で私は実は1981年になってから、もうその時はシャルフさんはすでに引退しておりましたけれども、そのシャルフさんをベルリンの自宅に訪ねて約1時間かなり突っ込んだインタビューをしたことがあります。その時の対話はすべてテープに録音しました。許しを得た上でテープに録音して、それを帰ってきてから起こして、後に書いた西ドイツ教会事情という私の本の中にそのまま載せました。で関心おありの方はそこをお読みいただくようにお願いしたいと思いますが、でそのインタビューの中でシャルフ元監督は、自分史、この頃よく自分史って言いますね、自分の今までの生き方、それを一つの歴史として語る、あるいは書く。で彼の自分史を淡々と語ってくれました。でナチス支配下のドイツで彼は告白教会のメンバーとして抵抗運動に関わった、そのことですね。ボンヘファの仲間でした。でナチスに対する抵抗運動に関わったために何度も投獄された、7回と彼は言いました。7回も投獄された。でしかしそういうことの中で終始一貫彼は牧師として働くことに力を尽くして、それに喜びも感じていた。で面白い話がありまして、戦争中ですからことに牢屋に入れられたりなんかして出てくると、 世間の目もあるし厳しいし大変だったでしょう先生って私が聞きますと、いやところがそうではなかったんだって。で私は自分の子供が5人いて、その他に4人親のない子供を引き取って9人の子供を育てながら生活をしていたんだけれども、その時ほど豊かな暮らしをしたことはなかったというんですね。なぜですかと聞きますと、教会の人たちが見捨てていない、密かにいろんな食料とか着るものとかで、危なくなると身を隠す場所とかそういうものを提供してくれて、だからあの時ほど私は豊かな暮らしをしたことがありませんって言うんです。そういうさまざまな経験を私に語ってくれまして、牧師として働くっていうことは自分にとっては大変な喜びであった。そしてそういう教会の人たちに対する魂の配慮、魂の配慮を私は自分の大切な使命としてずっと考えてきた。マインホーフを獄中に訪ねたのは牧師としての魂の配慮の一環だったんだと。で決して言い訳めいた言い方はしませんが、彼は淡々とそういうことを語ってくれました。で私はそのことを信じます。ここでもう一度イエス様に目を向けたい。彼は徴税人や罪人たちを迎えて食事を一緒にしました。そんなことをすればこいつも道を踏み外した連中の仲間だと言われることは目に見えています。しかしそれでもイエスはその人たちの仲間になりました。シャルフ監督がやったのはそれだったと思います。分かりきったことだ、獄中にああいう過激派の女ボスを訪ねたりすれば世間の批判を浴びることは分かりきったことです。しかしそれでも行かざるを得ない、私は行かなければいけない、そう考えて彼は牢屋へ行ったんです。そしてそのことを市の当局は実は喜んでくれたというんですね。その収監されているその囚人の心の状態ということを考えると、監督が訪ねてくれたおかげで、大変落ち着いて自分たちも仕事がやりやすくなったと言って、刑務所側も警察もそのことを喜んだというんですが、世間は違いました。ものすごい非難を彼に浴びせました。でも彼はやはりあのイエスに従って生き、イエスに倣って行動したのではないでしょうか。で今日の話の例え話の最後に99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまでは探し回る、そういう羊飼いの例えを使って悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると、イエス様はそう言われました。で、このイエスに従って彼は行動したのではなかったか、そのことを私は疑うことができません。そしてこれは教会というもののあり方を私たちに教えています。教会はこのイエスに従って行動していく、 現代の教会の姿勢に関する大変貴重な教訓ではないかと思われます。お祈りいたします。神様、主イエスキリストは世間からつまはじきされているような人たちの友となり、その人たちと一緒に生き、その人たちのために心を砕かれました。でそのために受けたさまざまな非難を主イエスはものともされませんでした。どうか私たちにもそのような生き方をさせてください。私たちに主イエスを見上げる誠実な眼差しと、彼に従って生きる勇気をお与えくださるようにお願い申し上げます。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の351番、 どうぞお座りください。献金を捧げます。